皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はアナログデジタルの2本柱というお話です。これから先の日本の復興を考えますとですね、やはりアナログデジタルの2本柱が必要ですね。もうなんかですね、このここまで、まあ、でもさ、ウイルスがすごくなるとですね、もう今までのその世界分業体制を維持することってのはほとんどこう困難だと思うんですよね。それから財政もですね、ここまで行き詰まってきますと、財政に頼ったような、その経済の運営とか生活っていうのも、まあ、あとどれぐらい続くのかなと、終わりがもう見えてきたという感じだと思うんですね。この間、まあ、海外のいろんなものを読んでおりましたら、ジンバブエ FRB、ジンバブエフェッドという言葉があるんですね。したらやっぱりアメリカのフェッドのことですね。ジンバブエって皆さんご存知ですかね。アフリカの国なんですけども、もう何年もですね、何十年なのかな、ハイパーインフレが続いてるんですよ。でどんどんどんどん、そのもう人が逃げちゃってるから、いくら金出したって全くその経済がまともに回らないですね。何回出飲みしたんでしょうかね、もうよくわかんないぐらいで。それ前から言ってるように、その最後ハイパーインフレになるかどうかは、その土地のそこの人や金がね、外に出てってしまうか国内にあるかで決まるわけですよ。ジンバブエの場合はですね、まあみんな出ちゃったんだね、その国を支える能力を持った人たち出ちゃって、当然お金も一緒に持って出ちゃうから、残された人たちはどうにもならなくてハイパーインフレでのた打ち回ってるというような状況なんですよ。今アメリカなんか見るとですね、金持ちみんな逃げちゃいましたよね。これからやっぱり金融はもう崩壊ですよね。株は高い人だって別にあれ、現実的にですね、株価が示すような実態の経済なんかどこにもないでしょ。株価だけ元に戻ったって言ったら、なんかもう実際そんな戻った経済なんかどこにもないですよね。で待ってたって戻らないですよね。でそうすると、まああれは全部終わりじゃないですか。でしかし必要な金はいくらでもあると。だからやっぱりハイパーインフレですよね、アメリカなんかね。中国も同じだと思うんですね。だからやっぱこうジンバブエ FRB、 ジンバブエフェッドってのはその通りで、まあそうやってこう行くんでしょうね。日本なんかの場合は、まあなんか今のところこれあれですよね、ハイパーデフレですよね、債権国だから。で金が足んなくなったら海外のものってみんな日本で戻してきますよね。それからなんか最近また外人が日本買いに来てるって噂も時々聞きますけども、やはりそんなもんまた二束三文で売りますよ。さっきも言ったようにファンドとかなんかはですね、とにかく買ってあげないとどうしようもないから、なんかいろいろ買い物はするんですよ。しかし現実の経済がですね、その厳しくなってきたからすぐ売るんですわ。中国人だけじゃなくて何人だってね。それはなんて言いますかね、下がってきたからチャンスだと思って買ったんだけど、それが運の尽きでもっと暴落するってよくあるんですよ。はっきり言って半値八分け2割引きって言葉ありますがね、投げ売りになったら半値八分け2割引きって言われますがね、それ1回で終わるとは限らないんですよ。平成のバブル崩壊はね、3回行ったとこありますよ。3回行ったとこあるんですよ、あれ本当にですね。だからまあ元値の 3% ぐらいだね、それぐらいまで暴落したとかありますからね。だから半年8円2割引き3回ぐらいやることがあるんです、本当に暴落するときはね。だからそんなファンドがね、今買ったったって、その途中でまた必ず投げてきますから、だからそんな別に乗っ取られる心配なんかないし、まあ要するにあとはどうやって自分たちで生きていくのか、みんな自分の身の振り方を考えるというようなことになっていくわけですね。そうした場合にですね、まあ今までのような外国人に頼ったものとか財政に頼ったものってことできませんので、やっぱそこは自律的にそれを立て直していかなきゃいけない。特にやっぱり人手不足っていうのはこれから部署によってはものすごい深刻でしょうね。外国人労働者に頼ったものいくらでもありましたから。でもそれってやっぱ外国人戻ってこないと思いますよ。どの国だって自分の国の再建が第一ですから。しかも人の国に行ってですね、で何です、出稼ぎができないとなったら、 そんな出稼ぎ行かないですよね。でそうなるとやっぱ機械化するしかないよね。でそれはもう役所の世界からそうで、財政赤字イコールその先には役所の大合理化だから、それは役人クビにしてですね、機械に置き換えるしかないでしょう。でそうするとやっぱりそこはブロックチェーンとか AI とか IoT とか全部入ってきますよね。だから要するにそれは第三次産業の根本的な機械化なんですね。第三次産業をこれから全面的に機械化する時代がいよいよこれで幕を開いたわけですよね。そうなるともう人は1時2時3時のこの3つの産業にはいられないわけですよね。なおかつ産業人であることもできるけども、多くの人たちは産業人でない道を選ばないといけないわけね。産業の多くは機械がやってくれるわけですよ。1時2時だけじゃなくて3次産業も。そうすると人は何するのっていうと、生活と仕事が一体になった形でもっと別の道を選ばなきゃいけませんですよね。そしてやっぱり私はそこはやっぱりアナログとデジタルに大きく2つに分かれるんだろうと思うんですね。アナログとデジタルの2本柱ですよね。でまずやはり基本はアナログですよね。やっぱ何でもう一回これでなんか自分の地域自分の国でいろんなものを作り直さなきゃダメなんじゃないです。食べるものなんかもやっぱりね、こうフードマイレージといいまして、サプライチェーンを短くしようという動きが強いですから、やっぱり地産地消で、地産地消をやるとなると自分のところでよく取れるものを作るしかないですよね。まあ無理してもダメですから、と天産自給っていう話になってくるでしょう。それからそのエネルギーもね、これからは自然エネルギー中心でしょうし、まああんまりエネルギーたくさん使うようなやり方もないから、例えば生活環境とかね、あるいはこう災害に備えた、都市計画なんてもの、その地域の個性を生かしたやり方に変わってくるでしょうね。それが一番合理的でありますから。そうするとやっぱりそのなんていうか、地域ごとにですね、家もだいぶ違うと。昔とよく同じ、昔と得意だね、地域ごとになんか家もだいぶ違うと、食べるものもだいぶ違うと、いうのは当たり前になってくるんじゃないですか。当然着るものも違いますよね、気候が違うんですから。ただ材料とかですね、半導体みたいな基幹となる部品のいくつかについては、これはやっぱ世界の流通っていうのがあるんでしょうね。やっぱそのあたりが昔と全然違うところですよね。その材料ってやっぱり世の中の私基本の一つだと思うんですよね。こう原始時代から今までこうずっと振り返ってみたときに、材料が変わると世の中やっぱ全然変わりますよね。例えばその洋服に蚕を使うようになりましたとか、ね、あの絹使うようになりましたとだいぶ変わるでしょう。木の葉を継ぎ合わせて暮らしてたのがね、それが蚕を使う、絹使うようになりました、あるいは綿を使うようになりました。それから近現代で言ったら化学繊維を使うようになりました。それからもっと言えばあの石を使うようになりました。それから今度はあの石油製品を使うようになりました。そうや、あるいはそのケミカルじゃない、あのあれですね、セラミックですね、セラミックを使うようになりました。材料変わるとやっぱり我々の生活って確実に変わっていきますよね。と今度はナノテク材料ですよね。ナノテク材料ってものすごく多い範囲が広いから、あれ我々の生活を猛烈におそらく変えていくんだと思うんですよ。それからその食材ということで言ったら、近年はあれですね、あの発酵食品ですよね。食材はやっぱり近年は世界中発酵食品が大きな注目点でありますから、まあいろんな発酵食品あるじゃないですか、各地域ごとにね。でもちろん総合乗り入れもありますし、こういうものを皆さん作ってで実際に食べるようになってるわけでしょう。あれも一つの食材、材料ですよね。でこの材料ってやつはやっぱり世界的流通はあるんだと思うんですね。材料は世界的流通があって、それからやっぱりなんか一つの地域でいいものは別の地域でいいっていうものもあるし、だからやっぱりこの地域は自立するんだけども、横につながるってことで言ったら、それはかなり横にはしっかりつながるんだと思うんですよね。そうするとこれがいわゆるオープンコネクティッドの世界ですよ。その各地域が自立してるんだけども、まあ、材料とかですね、あるいは売り先で世界とつながってると。だから人の交流ですよね。確かにその、まあ、大量の出稼ぎ労働者が移動するとかね、巨大なその多国籍企業の量産工場が世界のあちこちに立つとか、そういうものはもうないんでしょうけども、やっぱり人は交流はあると思うんですよね。人の交流とか中堅以下の会社の交流なんてのはいくらでもあると思うんですよ。そういうのってのはやっぱり、 っぱ自分たちで交流のきっかけをつかんで交流を進めていきませんとね、そういうのはやっぱオープンコネクティッドで、これデジタルの世界ですよね。でさっき言ったようにこの第三次産業を機械化するっていう世界は、これはもう非常にデジタルなものをやっぱり入れてこなきゃダメですよね。もちろんその基本はアナログなんだけども、まあ人が選んでもいいでしょうと、受付の窓口とかですね、あるいはなんか事務作業とかね、いやもうそんなの人が選んでもいいでしょうと、習字習ってるわけでもないしさね、お茶の稽古してるわけでもないんだから、まあそういうのはアナログで当然残すことが必要なんだけども、普通のなんか時間に追われて件数に追われてやる仕事はですね、まあ機械でいいんじゃないのという話だと思うんですよ。そうなってくると、これ大々的にですね、デジタルのものを取り入れなきゃダメだよね。で今これはまあ世界中いろいろ基盤がありますよね。デジタルの基盤ってね、ハードもアナログ、ハードもソフトもですね、やっぱこういうものはそのもう一回自分たちで取捨選択して入れると、しかもしかしこれ一つじゃないからね、いくつもあるから、やっぱそれは入れる人によって違っていいと思うんですよ。なんか社会主義国みたいにこれ一つだけっていう話じゃなくてね、例えばそのブロックチェーンだって何種類もあるんですよ、あれ、ブロックチェーンは決して一つじゃないですからね、分散型台帳っていう意味だから何種類もあって、あれもだからやる人によっていろいろあっていいと思うんですよ。でその相互接続さえやっていけばいいし、相互接続するかしないかも本人の自由ですよね。そういうことになってくると、やっぱこのデジタル部分もものすごくやっぱり人材投資がいりますよね。金もかけなきゃいけないし、それから開発もやらなきゃいけない。だからアナログとデジタルは一大開発が必要になってきますよ。でこれって今まで既得権益が政治と経営を握ってたからできなかっただけの話でしょ。でももう一つの番組言ったように電通は負けたと、それから既得権益政府は負けたということになったら、今まで邪魔した連中はいなくなるわけですよ。でみんなですね、お金持ちったってまあ知れてんですよ、日本の金持ちの規模なんてものはね。で世界から見ればですね、まあでもね、たくさんいることは間違いないね、小金持ちは、結構その高齢者中心に小金持ち結構いて、銀行に金入れてるんじゃないですか。銀行だってもうね、こんな状況だとなかなか経営も難しいでしょう。でやっぱり投資銀行だわ、作るしかないよね。でもう一回人を雇ってですね、日々の生活を支えながら新しいテクノロジーを入れて、デジタルアナログ両方やっぱりハードもソフトも全部作り直しという一大再建を始める大チャンスだと私は思うんですね。 でこのアナログとデジタルの特徴もやっぱりあると思うんですよ。まず基本的にアナログの世界っていうのは、まあ言ってみれば目に見えるところだけで完結しないところが特徴ですよね。例えばその植物がどう育つ、動物がどう育つっていうのも目に見える世界で完結しませんよね。目に見えない世界に関与してますよね。芸術なんてはもろそうですよね。それから技もそうですよね。それからナノ材料なんて言ったら実に不思議なものでありますからね。果たしてこのなんか今までの物理だとか科学のね、なんかその方程式だけで分析しきれるものなんでしょうかね。発光もそうですよ。発光というのも実に不思議なもので、それこそ放射性物質を分解しようなこともできるわけですから、ちょっと今までのですね、デジタル式なこう方程式の世界だけではわからないものがありますよね。だから人の教育はそうですよね。教育っていうのも、まあ最終的にはその人が、まあ成功するために何を身につければいいかって話になってきますので、そうなってくるとやっぱりその目に見えないその人の能力を発揮させてやることが大事でしょう。型にはめることは教育ではないですよね。これも今までのその何ていうの、文科省の利権が崩壊して、それを支えたら金主がですね崩壊したら、それいくらでも自由にできるじゃないですか。教育の改革だってね、青天井じゃないですか。だからアナログの世界ってのはやっぱりこう目に見えないものが分かる人でないとダメですよね、あらゆる分野で。職人の世界はもちろんそうだしね、目に見えないものが分かる人でないとアナログはやっぱ難しいですもんね。一方デジタルの方は何て言うんでしょうかね、やっぱりきっちりと枠にはまらないと困る世界なんだよね。あれデジタルの世界はあれやたらにですねこうはみ出すと困る世界があって、だからまあ何て言うんですかね、ゲームしかできないっていうことだったら、いやとりあえずデジタル世界で行ってもらったらいいんじゃないです。それからやっぱりこう言われたことはきっちりできると、難しいことはわからないということだったら、とりあえずデジタルの世界だよね。デジタルの世界であれば 目に見える世界でついつま合わせればなんとかなるわけだから、まあそれいけるんだと思うんですね。もちろんその一番上の方はちょっと違いますよ。一番上はひらめきとかですね、なんか全体を見渡すその俯瞰的なね、視野とか行動力必要ですから、一番上はちょっと違いますけども、まあそれ以外は大体いけるんじゃないです。そうすると大体どっかみんな収まりどころあると思いません？アナログとデジタルね、これ総動員していけば大体みんなどっかに収まりどころがあるんだと思うんですよ。もうね、年齢を問わずね。で、それぞれみんなやっぱり大事でありますから、アナログもデジタルも両方大事だから、まあそれやればできるんだと思うんですね。そうするとあとはですね、まあその誰がそういう人を集めするかだけども、今ほら政治家とか言ってまあ仕事ないですよね。結構なんか意欲に燃えてる人っているじゃないですか、政治家に意欲燃えてる人ってね。ところが現実はこういうもんだから、まあ大体がっかりしていなくなるわけですよ。昔は役人にもそういう人いましたけどね、意欲に燃えて役人になる人とかいましたけど、まあ今はどうだかねまあ中にいるのかもしれませんが、およそ3日でですね愛想尽きるんじゃないかと思うんですね。まあでもとにかく思いよりもですね行動力なんですよ。思いはもちろん大事なんだけど、当たり前にそれはないと困るんだけども、問題行動力で未知の人たちを集めて組織化するっていう、やはり行動力いるんですよ。アナログでもデジタルでも今まで出会ったことのない人同士が出会って、そこで何か一つのチーム作るわけでしょ。それは最初やっぱりですね、いろんな人の間を駆けずり回って、人を集めてくるという重要な仕事があるんですよ。まあ営業の仕事のようなもんだよね。社会づくりの営業の仕事みたいなもんで、やっぱりそれは丁寧にですね走り回って、もちろんデジタルもアナログも両方駆使してですよ。で、こう人を集めてきて最初に組織化するという作業がどうしてもいるんですね。それはなんか予算をばらまくっていうんじゃなくて、渦を作るっていうことです。予算をばらまくために人を招くんなら、別にその招かなくたって来ちゃいますよ、金欲しい連中がね。今度はそうじゃないんですよ。金なんかあったって何にもできないわけですから、最初からね、人がいない限り何も動かないわけですよ。足りないものはですねリーダーなんですよ。リーダーが足りなくて、その人元で動く人が足んないんですよね。そうするとやっぱりそういうものを集めてこれる人がどうしてもいりますね。だからなんか本当にこう社会を何とかしたいという意欲を持っている人たちは、そういうところで活躍できるんじゃないです。こう人を集めてくると、新しい秩序に向けて渦巻きのように人を集めてくる仕事っておそらく必要で重要になってきますよね。あとはやっぱり本当に営業だよね。ある地域でね、取れたものどっか売り先ないか、国内外デジタルアナログ両方使って売り先を見つけるとかね、あるいはなんかいい技術はないか、いい材料はないかと国内外を回ってそれを探し求めて持ってくるとかね、そういう営業の仕事っているじゃないですか。これがやっぱり重要だと思うんですよ。それもやっぱりですね、そういう能力持った人がやるべきだと思うんですね。で、あとですね、やっぱりそのアナログっていう世界になってきたら、障害を持ってる方とか高齢の方でもいくらでも何でもできると思うんですよね。要するに型にはまらなければいけないっていうのがデジタルの世界だとしたら、そうでないのが全部アナログですから、いわゆる全員参加型社会っていうのは何とでもやりようがあるんじゃないです。ただ最後にやっぱりポイントがあって、まあ悪いけどその経営者の方はちゃんと稼いでもらわないとね、付加価値をちゃんと作ってもらわないと。これはですね、付加価値を作ると何も大儲けしろっていう意味じゃなくて、やった投資が無駄になるようなことはしてもらっちゃ困るわけですよ。人材養成したけどクソの役にも立たなかったと、誰からも相手にされなかったとかね、製品作ったんだけど誰も使ってくれなかったとかですね、あるいはなんかその地域を再開発したんだけど誰も住まなくなっちゃったとか、そういうことがあっては困るんですよ。やっぱりだからそこは最後は乗るか反るかの賭けなんだよね。経営で言ったら最後は乗るか反るかで、まあなんかわからない未来との対峙対決でありますからね。そこはやっぱりね、本当腹の据わったリーダーがね、真ん中いなければね、決断ができないんですよ。さあこの最後ね、全部揃ったと一歩踏み出すかどうかですよね。踏み出さないと始まりませんので、やっぱ最後はだから腹くくったリーダーがいて、それこそ経営を透明にしながら10年決算でいいですよ。経営を透明にして日々全部情報を公開しながら、しかし決算は10年に1回でいいというやり方で、10年越しで何かものを作ると、これならいけると思うんでね。うん、いけると思うんですよ。まあそうやってなんか作り直すということが非常に重要じゃないかと思うんですね。 ですからまあこの21世紀本格的な社会というのはね、アナログデジタルそれぞれこう柱が立って、でそこにそのスモールローカルオープンコネクティンドスロックというキーワードに当てはまるような組織がどんどんできてきて、まあそれが行く上にもこう層をなしながらネットワーク社会として世界を覆っていくという形に結局収まるんじゃないかと思うんですよね。アナログデジタルが発展するからそれぞれがやっぱりね成功するチャンスが増えていくんじゃないかと思うんですね。まあこんな感じでですね、そろそろ舵を切っていい時期じゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、皆様それぞれですね頭をひねってみていただければよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、アナログとデジタルの2本柱ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。